暮らし方をすると間違いのない生活をしているということなのでございます。商売をなさる人は間違いのない商売人事を行っていく。お勤めをなさる人は間違いのない勤め方、会社を経営する人は間違いのない経営の仕方をする。すなわち心の持ち方、身の行い方を筋道に乗せて正しく行っていくというのが本会で説いております実践倫理でございます。要するに何事においても常に正しい暮らし方をすることなのでございまして、人としての誠の行い、筋道を実践していくということなのであります。このように申し上げましても、この実践倫理を間違いなく正しく行っていくということはどう簡単なことではございません。なぜかと申しますと、正しい行いと言いましても、その人その人の立場により、仕事により、環境によって正しいということの尺度が違っておりますし、また朝起きてから晩休むまでの行いの一つ一つにどうすることが正しい行いであるのかがはっきりしていなければ間違いなく行うことはできないのであります。分かりやすくその例を2、3申し上げてみますと、まずお互いが生きていく上に必要なものの一つに食べ物がございます。何をどれだけ食べたらよいのか、これは分かりきったようなことでございますが、実ははっきりしていない。昔から健康長寿の秘訣は腹八分にものを食べるのが一番健康であり、無病息災なんだ、そういうように教えられてまいりまして、ものを控えめに控えめに食べる人が年中胃が悪い、そういう人もございます。さらにまた、一体人間はいつごろ寝ていつごろ起きたらよいのか、ある人によりますと、どうしても8時間休まなくちゃ具合があります、そういう人もございます。また、朝早く起きねばその日が一日中面白くないという人もあるかと思えば、遅くまで寝ておらんと、7時8時9時までギリギリ会社へ勤めるギリギリまで寝ておらんと、その日が一日中頭が重くて、仕方がない、こういう人もございます。そうすれば本当に8時間寝るのが正しいのか、5時間寝るのが正しいのか、あるいは3時間寝てもいいというなら3時間寝るのが良いのか、これが分かったようでどうしても分からないのでございます。それで、そういう時にめいめいが勝手な判断をいたしまして、どうして何事も気づくとともにすぐ行えと教えられるから、これはまあ朝起きをしたんだと、それで帰って、今日は日曜でもあるし、休もう、こう気づいたんだから一つまあ寝ようかと、こういうようにそのせっかく朝起き会へ出ながら帰って休むという人は、そうしてまた人間というものは都合のよいものでございまして、間違ったことをすれば赤信号が来るというけれども、さっぱり今日はコンと、これが正しいだろうというわけで、これが癖になりまして、毎日、朝起きから帰って寝るという人がございます。それからまた子供の育て方にいたしましても、どうしたら子供が健康に、そして素直に 明るく成長するか、また学校へ行くようになりますと、どうしたら勉強を好み、本当に学校で良い成績を上げるような子になる。みんな、子供のことについては心配はしておるのでございますが、どうすることが本当に正しい筋道であるか。これは学校の先生もたくさんいらっしゃいましょうが、学校の先生自身がですね、わからない。なんでわからんのだろうかというと、学校の先生にあんまりいい子が、この北陸の方ではおらない。東京はわかりません。それで、なかなかですね、いくら子供の教育に専念しておりましても、思う通りの結果が出てまいりません。それで、わからんがゆえに、迷いますと、教育家の意見を聞いたり、あるいはまた育児書を読んだり、いろいろ勉強もなさるのでございますが、その根本がはっきりいたしませんので、期待する結果を得ることはできないのでございます。さらに、夫婦というものは一体どういうような夫婦生活をすればよろしいのか。誰でも女房をもらったら、大体が、2、3年のうちに別れてやろうと思ってですね、女房をもらうのもおらねば、また嫁さんに行こうとかもないのでございますが、非常に最近は2、3年以内に別れる人が多いんです。これは一体どこに原因があるのか。で、特にですね、地方を回りまして、私はいろいろと相談を受けるのでございますが、主人がどうも強情で困るとか、どうも主人がどうのこうのという指導というのはあれございません。最近はごろっと変わったです。ただ主人が、早く起きてくれるので味噌汁がもう起きるもう起きると思ってかけたり下ろしたり下ろしたりかけたりで、主人が食べるときには非常に辛くなっとる。それでそのこういうのが食べられるかと言って文句言うが、これが文句言うは方法はなかろうかと、こういう指導は奥さん方からございます。ところが逆に主人の方からですね、聞いたときは非常に良かったと、最もついて疲れた中だから良かったんだけれども、が来てからものすごく調子が悪くなって、どうして朝から晩まで私をその指図を命令をする。それでお前は朝起きに行って臨時聞いとるんじゃない、妻の臨時をお前なんで守らんかと、こう言うと、そうすると、家と外は違うというような調子で、とにかく一言言えば二言三言とやり返す。そこで今度、言うて聞かすると今度は子供に当たるよ。これから今頃の奥さんっていうのは非常に悪いのが多いんですよ。昔は子供に当たるいうことはあんまり聞かないんだけど、最近はみんな子供に当たるよ。で、子供が長傷が大変ですよ。ほんで、平素は軽く手を引っ張るのが、私がちょっと注意すると引き倒して、先日もね、肩の周りが抜けたよ。それで主人が腹が立っていて、なんと思うかというと、その原因をあんたが作っとると、指導受け君にこう言うと、そこで本当の夫婦のですね、こういうことを聞いてまいりますと、本当の夫婦のあり方というのが考えるとですね、分かっておらない。それから今度は次にですね、働きというのは一体どういうことかというと、どうも職場において仕事を喜ばんものもある、あるいはまたですね、時間が来るとですね、私らの近郊におりましたらですね、3時頃からですね、女の子になりますと事務所におらん、何しとるんだろうと思うと、現在は入って、一生懸命顔ちょこちょこちょこちょこ なったですね、3時4時までは居眠りばっかりしとったんで、4時頃になって机の上に買い物を出して、それから仕事を始めると、こういうのもこうどうするかね、これ両者を見ておくと、こっちが月給がよき上がるだろうかと思って、やっぱり同じように上がってましたね。やっぱり2円50銭ずつ上がります。今2円50銭言うようなことはありませんが、そうするとですね、真の働きというものが分かっておらんのじゃなかろうか。働くということは旗を楽にするのは、私は今朝もね、この後ろ側へ座っとる青年の人々は偉いと思うんです。偉いなと、こういう青年の男の子の顔を全部見ておいてもらって、もしうちの娘を嫁に出すなら、あの声もらってもらおうとね、うん、これ一つ目をつけといてください、うん、これが旗を楽にする働きなの。ただ座って話を聞いとると皆さんは思ってらっしゃるが、ところが実はですね、早く来た事務所はこの板の間にひざまずかすぞと、こう言ってありますので、そこで多くの人がですね、なるべくこれがいっぱいになった頃に入ろう、ここに座らんで済むと思って、遅れてくる。広島の方へ行きますと、ところがですね、東京の青年のいかに立派なかということは、これを見てもらえ、この前もこの人らがここにおりましたが、今日もここにおるということなんです。こういうことでも働きとみんなが思わんが、働かずするわけだ。こっちさえ板の前座ったら、こっち側は畳の上座られるね。まあ、よう見せてください、皆さん。で、まあ、このようにですね、考えてまいりますと、人の生き方は一体どうして、心の持ち方、行動の仕方、すなわち朝起きるときか、食べ物を食べ、仕事をする、夫婦で暮らしを立てていく、子供を育てる、金を儲ける、その一つ一つについて明確な筋道に基づいて生活をしている人はほとんどないと申し上げても、過言ではなかろうと思うのでございます。ところがですね、前日じゃない昨日もですね、調書が参りましたが、お前はその偶然に幸福になるというようなことをこの前話をしたが、偶然に幸福になるというようなことをお前は分かっとるんだと、まあ、こういうようなお手紙を頂戴しましたがですね、ところが偶然に幸福になるという人もございます。ところがですね、偶然に幸福になったというような人があれば、また偶然に打ち合わせになるということなんです。それが本当の筋道を知り、人事にかなった生活でなかったならば、今は幸せでありましても、ついにはまた不幸な生活に逆戻りをするということでございます。人として間違いのない暮らし方、生き方をするということは、ただいま申し上げましたように、なかなか難しく、また実践もできていないということなのでございます。それでは人はどうしてこんな間違った暮らし方をしてきたかと申しますと、人は何のために生まれてきたのか、人として生きる使命は何かということが分かっていないからでございます。お互い人間は自分の力で生まれてきたのではございません。また自分の力で生まれてきたのでもございません。これはまあ説明を申し上げるまでもなくお分かりだろうと思う。私らでもですね、小さい時に上広ちゃんの言う家に何で生まれたろうかと思ってね、何か上広というのをですね、恨んだかわからない。あの頃に分かっていたかね、 ガンスとか言うて大臣が出るとまあ私も本当に若月の子に生まれたらよかったろう職に生まれたらよかったろうと何べん思ったもんかわからんがところがですね思ってもこれはしようがない生まれようのって生まれたんでもないまた親がですね産もうと思うって産んだのでもないこれはまあ何度も皆さんに申し上げるように3番目はとにかく女が欲しいもし男ならどうぞ流産がしたい流れて欲しい母親がどれだけ御前仏様へ拝んだか分からんちゅうところが流れるからこれは女だろうと思ったちゅうところがですね生まれ落ちたのが私で読みたらやっぱり忘れずについとるというまあ恥ずかしや恥ずかしや男の子が3人もできて当たり前はあったと思うたいうそうしてみるとですねなかなか親が思っても子供が生まれるんじゃないそうしてみるとまたこれが自由にできるんだったら世の中にですね子供をもらって気兼ねをして育てるうちはないはずいくら願ってもできなければよそからもらってそうして学校へ行かして女房を取って財産を譲ったらそしたら家出をしたという悲劇を聞くこういうところからですね人というものは自分の力ではどうにもならないこの世の中に自分の力で生まれてきたのではないまず自分の力で生きておるのでもございませんそれなら一体何者の力で生まされ何者の力で生かされておるかということが問題になってくるこれは全く説明をする方が間違いだ説明すれば説明がそこから違ってくるのでこれは非常に難しい問題でございますが自然の力によって生かされ自然の力によって生まされそうして自然界にできた食べ物を食べ自然の一部とも言うべき空気を吸い誠に自然の中に生かされて生きているお互いであるということが分かるのでございますこの大宇宙には一つの統一した大きな力が厳然として存在しておるのでありましてお互いはその力によって生かしていただき日々を過ごさせていただいておるのでございますそれを今回では大いなる力大自然とか申しておるのでございますがこの大いなる力単に人間ばかりではなく万物を生かし存在せしめ地球を動かし天体を運行しせしめ核の生前とこの大宇宙を統一し一切のものを生み出す有根にしてしかも絶大無限な力を今回では大自然とか自然力とか申しておるのでございますどの大自然がお互いをこの世の中に生かしておるのでございますから大自然が生かすのには人は各生きるべきだという自然より定められたところの法則すなわち筋道がありますこれを自然で言い換えれば実践倫理と呼んでおるのでございますその道を間違いなく実践して生活していくことが幸福な生活であり一切の物事の成就に直結しておるのでございますこれが正しい生活の筋道すなわち実践倫理ということなのでございますそこでこの自然の筋道を外れますと私どもの生活の上に苦痛とか苦難が現れてまいります。それは正しい生活の筋道を外れ、間違った暮らし方をしておるということの証明でございまして、今回ではあらゆる苦痛、苦難、不幸を解決して生活の赤信号が解く、あるいはまたそれを抑え食と言うておるのでございます。 説明するまでもなく赤信号と言いますと、このまま進んでは危ないぞということを知らせてくれる注意でございます。まあ、ちょっとここでお願いしておけなはなりませんが、先般の道道朝起き会の時も警察から電話がかかりまして、まああなたのところには本当に人が幸せにない、そうしてその道徳を守る人事を皆さんにお伝え願って、非常にありがたいのでございますが、それでちょうど走られる時間がですね、人通りが少ないために自動車もかなり急いで走るんで、ご両夫のお話になる最後に一言ご注意を願いたいと、こういうまあお電話をいただきましたが、そういうように赤信号があれは気づかんのでしょうね、赤は、ね、であれはですね、赤信号を走ると聞こえてきた自動車に跳ね飛ばされる、その時に皆さんはどうかというと、そうすることを忘れて、あのウィールの野郎が本当に吉祥寺の狭いところに人を集めるから、あくで行動さえせな、私はこの目に遭わんにと言うてお恨みくださるようになるかも分かりませんが、これを下道の逆恨みと申します。でどうかこのこの席を借りてお願いするのでございますが、吉祥寺に限らず全て赤信号はお気をつけいただきたいと思いますので、特にお願いをしておきます。それでこういう時にですね、お最初ということになるのでございます。かようにして大自然は声がございませんので、そこで我々を正しく生かすために声の代わりに注意を与える、それが苦痛となり苦難となるのでございます。死を行いをさせよ、正しい心をさせよということで、言葉がございませんから注意を受け、頭へ注意を受けりゃ頭が痛くなるというわけ。まあ僕らの方にだいぶ若い女の人が足を痛そうに座っておりますが、これなんかでもですね、立つときに足がしびれたらあれこれ言うことになりますと、これはやっぱり赤信号ということなんです。2時間ぐらい座っとってしびれるじゃんということ、どういうそれじゃ赤信号だろうかとこの若い娘さんらが思います。それはわずか2時間ぐらい喜んでいろいろと考えずに話を聞きということ、常に喜んで聞かん癖がついとるから座って立つときにほろほろしてんやから、まあ考えてもなんのさ、石の上にも3年いる、3年じゃなかった、1日じゃない、2時間で2時間で足をしびらすというようなのは恥を知る、ということそれで今回では普通苦難を持っておる人が、私は僕がそれでは間違っておるのだろうかとお尋ねくだされば、その人の普通の原因、不幸せの原因を自然の定めた自然法則、実践人事に当てはめて、こういうこと、こういう行いが人としての道に反しておるのでございますと、こう、お答えをすることができるのであります。そして、また、お一人お一人をご相談申し上げるのを、これを個人相談とも、あるいはまた生活相談とも申しております。そこで教えられる通りを素直に行ってみると、事実、苦痛、苦難は解消することを一つ一つの実証していくことができるのでございます。要するに実践人事におきましては、自己に与えられた苦痛、苦難によって、心の持ち方、身の行い方の間違いを教えられ、気づかせていただいて、これによって自分の人格的欠陥や生活の間違いを改めていく、人間反省、人格 当屋を目的としておるのでございます。かくして人の世のあらゆる不幸が不自然な生活の防災所、生活の赤信号であるということを気づき、いかなる場合、いかなることに対処いたしましても実践倫理に立脚して明確に解決の方法を示され、これを実践することによって正しい生活に変え、普通苦難に至るときに普通苦難は幸福のもんであるということが、この自分の実証によって初めて分かってくるということなのでございます。このように申してまいりますと、次のような疑問が起こってくると思うのでございます。それは小さい子供の病気でございますが、物事を判断する力もなく、またこれといって心の間違いもないはずなのに、病気になるのは一体どういうことか、物心がついておらんのに抑え得を受けるのはどういうわけかということでございます。これは子供自身に対しての抑え得ではございません。その親に対する抑え得なのであります。ですから子供が抑え得を受けたときは、親は自分の心の繁栄として子供に抑え得が現れたと気づき、両親が指導を受け、これを実行しなければなりません。大体10から11歳ぐらいまではですね、まあほとんどが親の責任でございまして、中学校へ入るようになりますとですね、概して本人だけの抑え得の場合も往々を見受けるのでございます。こうして抑え得ということがよく分かってまいりますと、私たちは世の中に何にも恐れることはいらん、不安に思うことはなくなってしまいます。これまではなぜか苦痛苦難に出会ったならば、どうしたらよかろうか、その苦痛苦難から逃れたい、あるいは逃げたい、こういう心を出しておったのでございますが、実践臨時によりまして明確にそれを実証証明していくことができるようになったのでございます。以上申し上げまして、実践臨時の教えを一つ謙虚に学んで、そして実践によって正しさを身をもって実証していただきますように、特にお勧めをする次第でございます。こうして、実践倫理は皆さんが一日でも早く分かろうと思われるのでございますが、これまでの常識や知識と比較考慮して、そうして納得をして理解して叱る上に実践しようというお考えがございましたならば、これはなかなか分からないと思うのでございます。皆様方の知識、経験、常識は誠に尊いものでございますが、まあ何事によらず、一応それは、そのままにしておいて、素直に教えられることを実行して、初めて